人生に奇跡を起こす30のこと。その日、奇跡は起きると信じる人に奇跡が起こる。起こしたい奇跡をイメージしよう。奇跡を起こしたいなら奇跡は起きると信じましょう。そして起こしたい奇跡をイメージしてください。できるだけ鮮明にイメージすることで実現しやすくなります。もちろん奇跡をイメージしたからといって 100% 起きることはありません。イメージしただけで終わってしまうかもしれません。時間と労力の無駄になるかもしれません。単なる妄想と自己満足で終わるかもしれません。しかし少なくとも起きる可能性は高まります。信じることとイメージすることの数には潜在意識に働きかけるようになるからです。私たちの勝利は現実化の法則になります。頭でイメージしたことは無意識のうちにその実現に向けて働きかけるようになります。無意識のうちに必要なことを忘れるようになり、無意識のうちにアクションを起こします。引き寄せられるかのようにイメージしたことに近づいてしまいます。また引き寄せの力も働くようになります。自分から必要は情報を発信していると、それぞれの物事が近づいてきます。イメージは神秘的な力のようです。何段階かに合格したいなら合格すると信じてきちんとイメージすることです。合格発表で奇跡が起こったと大喜びする自分をイメージしましょう。ワクワクして勉強するモチベーションの中に本当に奇跡が起こる確率が高まります。憧れの人と交際したいなら国際に成功すると信じてその場にもイメージすることです。接し方が不利な恋に向かって積極的になるでしょう。結果として普通では考えられないハッピーな展開になる可能性があります。天に向かって神様に祈るだけでも構いません。こんな奇跡が起こってほしいなと思えばどこかでテレパシーとなって届きます。神様の願いが通じることで神様が踏み入れています。神秘的な出来事が本当に起こるのです。奇跡は起きると信じる人に奇跡が起こる。奇跡なんて起きるわけがないと諦める人に奇跡は起きません。奇跡は起きると信じる人に奇跡が起こります。大切なことは奇跡が起きると信じることです。そして起こってほしい奇跡を具体的にイメージしましょう。抽象的ではなく具体的にイメージするのがポイントです。あなたの頭には無限の可能性が広がっています。イメージするのは簡単ですが、その効果は絶大です。せっかく素晴らしい能力があるのですが、生かさなければ損です。一日一回はどこかのタイミングでイメージしましょう。強く信じて具体的にイメージしていると本当に奇跡が起こるのです。奇跡が起きると信じて起こしたい奇跡をイメージする。人生に奇跡を起こす30のこと。その2、奇跡を起こすのは簡単。絶対ダメだと思うことにどんどんチャレンジするがいい。奇跡を起こす簡単なことがあります。絶対ダメだと思うことにどんどんチャレンジするがいいです。絶対ダメだと思うことに玉砕を覚悟の上チャレンジしてみてください。もちろん何のことで構いません。あの人うまくいかないでしょう。ほら、やっぱりダメだったね。とはいえ予想通りの残念な結果で終わるでしょう。もともとうまくいくと思っていないので、ダメであってもショックはほとんどありません。せいぜいちょっと残念に感じる程度でしょう。最初から心の準備ができているので、落ち込みやすくなっています。2回目も3回目もダメでしょう。10回目も10回目もダメでしょう。絶対ダメだと思うことなので、うまくいかなくて当然です。ところがです。僕なりですが、100回に1回ぐらいうまくいってしまうことがあります。運やタイミングが偶然に来てうまくいくことがある。うまくいっちゃったよ。自分でも驚きます。絶対ダメだと思ったらなおさら驚きです。それが奇跡です。反応するようなら大きくしましたね。100回に1回ぐらい偶然うまくいくなら、200回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回なら、300回奇跡は自由に作り出せない気がしますが、実は可能です。絶対ダメだと思うことにどんどんチャレンジしていけばいいのです。うまくいかなくても、いちいち落ち込まず次のチャレンジに取り組みましょう。大切なのは何事も精神です。何事もないは怖いものはありません。99% うまくいきませんが、僕なりにうまくいくことがあります。大切なのは成功率を上げることではなく、チャレンジの数を増やすことです。絶対ダメだと思うことにひたすらチャレンジしていけば、奇跡が起こる可能性もあります。この事実に生きれば、能動的に奇跡を起こしていけることがあるはずです。奇跡が起こるのを待たないでください。奇跡はあなたの働きかけで起こします。タイミングはコントロールできなくても、意図的な成果率を高めることが可能です。絶対ダメだと思うことであっても、偶然なくまで何度もチャレンジを続けてください。奇跡を起こすのは意外と簡単なことなんです。絶対ダメだと思うことにどんどんチャレンジして意図的に奇跡を起こしていく。人生に奇跡を起こす30のこと。その3、奇跡が起こるのを待つのではない。奇跡を起こしに行くのだ。奇跡とは何か。奇跡とは常識では考えられない神秘的な出来事のことを言います。人生では時々信じられない奇跡が起こることがあります。奇跡が起これば非常に悲しみに満ちた気がします。状況が一転して人生が前進して大きな飛躍を遂げることができるでしょう。奇跡が起こるのを待っていませんか。なかなか奇跡が起きない。私に奇跡が起きるはずがない。どうせ奇跡は起こらない。超自然的な出来事から人の力でコントロールできない。奇跡を諦めている人もいるでしょう。しかし奇跡が起こるのを待っていないでしょうか。実行していなければ何も変化がありません。何もしなければ何も起こらないのが人生です。たまらなく深まらなく変化のない毎日が繰り返されるでしょう。もちろん実行していても奇跡が起こる可能性もありますが、仮にあるようにしたいでしょう。ではどうするか。奇跡が起こるのを待つのではありません。奇跡を起こしに行くのです。人間の力でコントロールできないように思いますが、誤解です。奇跡は超自然的な現象ですが、努力の積み重ねによって自ら生み出すことが可能です。努力に努力を重ねて進めると、奇跡が起きる条件がなくなっていきます。自分からアクションを起こして前に進む努力をするのです。仕事、勉強、スポーツ、自分ならすべきことに全力を出しましょう。やらなければいけないことに集中してください。ベストを尽くして全力を発揮します。努力を重ねることで条件がなくなっていきます。あなたの努力によって周りが変わることもあるでしょう。努力をする人の周りには人が集まり、熱気が流れます。人の感情を刺激して幸運を引き寄せるのです。そうすれば、いずれ奇跡と呼ぶべきことが起きるでしょう。奇跡はしっかり努力を重ねた人だけが体験できる出来事です。もちろん、あなたにもその資格があります。さあ、奇跡を起こす努力をしましょう。超自然的な出来事と片付けるのではなく、自らを起こしに行くという考え方で行動することが大切です。どうせ奇跡は起こらないと不適切ではなく、自らの努力で奇跡を起こしに行きましょう。多くの努力を重ねた上にある神様からの望み、まず目の前の仕事から片付けましょう。奇跡を信じて努力することが奇跡を起こす第一条件です。奇跡が起こるのを待つのではなく、奇跡を起こす努力をする。人生に奇跡を起こす30のこと。その4、頑張れ自分と応援して自分を奮い立たせる。元気がないときは自分に次の言葉を言い聞かせましょう。頑張れ自分です。夢や目標に向かって頑張りたい気持ちがますます強くなるでしょう。自分で自分を応援するのは変ではないかと思いますが、おかしなことはありません。応援は安心するものと思うのは固定観念です。自分で自分を応援してもいいのです。むしろ自分で自分を応援しなければいけません。この世で一番自分を期待しているのは自分です。この世で一番自分を期待しているのも自分です。ですから自分が自分を応援するのは当たり前のこと。自分で自分を奮い立たせ気持ちを安心させましょう。あなたは今自分が信じる道を進んでいるはずです。こんなことで見えてはいけません。弱いときには頑張れ自分と応援です。元気がないときも頑張れ自分と応援しましょう。すでにやる気になっているときも頑張れ自分と応援すればますますやる気が出るでしょう。心が少ないよし、やるぞという元気が出てくるでしょう。頑張れ自分と応援して自分を奮い立たせ。人生に奇跡を起こす30のこと。その後、人間関係は成功に必要な要素。ただし人間関係だけに頼ってはいけない。人間関係は成功に必要な要素です。本当に価値ある情報は本や雑誌などではなく評価が渡されます。素晴らしい仕事のチャンスも自分から探るより人によって渡される場合があります。素晴らしい人との出会いも直接であるより評価の紹介という場合が多い。成功者のインタビューを聞いても人に感謝することが期待されるのは定番です。人によって仕事が加速します。人間関係があってこそ夢を実現できるのです。では人間関係に頼ってさえいれば成功できるのではないかと思いますがこれは違うのです。確かに人間関係は成功に必要な要素ですが人間関係だけに頼ってはいけません。むしろ最初から人間関係を頼ると失敗します。まず前提として自分が素晴らしくなければいけません。徹底的に能力は磨き誰にも負けないかに強みにします。周りから素晴らしいと褒められること自分の価値を高めます。自分に高い能力と素晴らしい価値があってこそ初めて人間関係を持ちます。すると不思議なことに人を集めようとしなくても自然と人が集まってきます。この人は素晴らしい。ぜひ協力したい。あなたに紹介したい人がいる。あなたの高い能力と素晴らしい価値に引き寄せられて素晴らしい人に恵まれるのです。そこからはトントン拍子に話が進み、あっという間に成功するでしょう。成功したければ最初から人間関係に頼るのではなく、まず自分の能力と価値を高める。人生に奇跡を起こす30のこと。その6、説得力は人生を切り開く力。説得力とは何でしょうか。自称で確認すると相手を納得させるだけの力。その力のあり方の力や運命の展開の力などとあります。なるほどと思ってそれ以上深く考えない人が多いのですが、ちょっと待ってください。見方を変えれば説得力とは人生における重要な力です。つまり人生を切り開く力なのです。思い通りにいかないことがあった時、説得力が役立ちます。上司に提案するときも説得力。営業で成績を上げるためにも説得力。友人の何かに誘うのも説得力。ノートを取られたときに諦めるのではなく、まず説得です。熱意と意欲を持って話したり、相手と自分の共通点を見つかり、相当にメリットのある提案をしたりします。最初はノートを取られていたことでも説得力すれば、熱意と意欲の相手の差に大きく変わることがあります。素晴らしい説得力があれば、何の相手でも動かすことができるでしょう。説得力がなければ説得力を見つけましょう。説得力は才能の旅と思うかもしれませんが、才能ではありません。説得力は練習すれば誰でも身につけられる能力です。熱意と意欲のある話し方をなければ誰でも説得力は身につけられます。インターネットを使えば説得力のある話し方を学べる方法を簡単に入手できます。ボディランゲージを意識するだけでも熱意と意欲の表現力が随分変わるでしょう。自分の思い通りの人生を歩むためには説得力が必要です。説得力は何かで損することはあっても、あって損することはありません。 自分には必要ないと思わず、むしろしっかり身につけて人生を切り開く力を身につけましょう。説得力は必要ないと思わず、しっかり身につける。人生に説得力を持つ30の方法。そのなら、相手の仕事が遅いないで、ないがしない。相手の仕事が遅くて、ないがすることはありませんか。自分の仕事が早く終われば、相手の仕事が終わるまでしばらく待たされる状況になるでしょう。早く仕事を進めたいのに、相手の仕事が遅くて、ないがす。そうだったらしないことです。嫌がしたことで、精神の消耗者に軽症心が流れたりして、余計に苦しみがなされです。仕事が遅い人は悪いのではありません。人はそれぞれ自分のペースがあります。早い人もいれば、遅い人もいます。そこに良しあしを持ち込まないことです。相手や性格の禁止要素。誰も悪くないのです。ここで良くなるのは、相手を探してしまうことです。もっと急いでほしい。もっと自分の能力を超えるペースでやらせようとすると、かえって相手の仕事の仕事をされてしまいます。結果として自分もその仕事なのです。自分の仕事が早く終われば、遅れている相手の仕事を手伝えばいいのです。仕事が早く終わるだけでなく、良い人間関係にもつながります。相手の仕事を手伝う必要がなければ、他にやる仕事をすればいいでしょう。別の仕事に取り組めば、相手の仕事が遅くても気にならないはずです。時間の有効に使う建設的な行動を行なければ、誰と仕事を組んでもスムーズです。自分の仕事が早く終われば、相手の仕事を手伝ったり、別の仕事をしたりして、時間の有効に使う。人生に奇跡を起こす30の方法。その8、脳が座りに入れるのは簡単。甘い場所、3回の深呼吸。頭の回転が鈍くなってきたときは、座りに呼吸しましょう。車の動きには、座りが必要であるように、脳がきちんと動くにも座りが必要です。では、脳が座りとは何か。大きな要素が2つあります。1つ目は甘い場所です。まず甘い場所を食べましょう。チョコレート、クッキー、ビスケット、おせんべい、キャンディー。食べ過ぎ中心ながら美味しい味わいに幸せを感じましょう。2つ目は3回の深呼吸です。大きく息を吸ってゆっくり息を吐きます。強い吐き込み時間をかけるほうがしっかり酸素を吸収できます。深呼吸を3回繰り返すだけで OK です。眠くなって、ぼんやりしていた意識が引き締まり、頭の回転も速くなるでしょう。脳内構造はブドウ糖と酸素です。甘い場所を3回の深呼吸によってブドウ糖と酸素が脳の隅々まで行き渡り、脳が眠れていきます。カフェインも効果的ですが、まずガソリンであるブドウ糖と酸素があってこそ脳もしっかり固まります。頭を使う仕事の前は甘い場所3回の深呼吸が効果的です。初期サイズの場所を警戒しておくといいという時に便利です。脳が疲れた時は甘い場所3回の深呼吸と覚えておきましょう。脳が疲れた時は甘い場所3回の深呼吸で勉強します。人生に奇跡を起こす30の方法。その9、人は誰でも天使になる。にっこりしたいのを挨拶するだけでいい。人は誰でも天使になります。難しくありません。にっこりしたいのを挨拶するだけでいいです。その瞬間、あなたの表情が美しい輝きが発せられます。相手に現状、あなたを与えることができ、天使になります。挨拶はできるだけ自分からするように心がけましょう。自分から積極的に声をかけることで、相手は嬉しく思います。挨拶するときは名前を含めると、一層喜ばれます。〇〇さん、おはようございます。名前は相手を喜ばせるキーワード。挨拶に名前が含まれていると、相手は自分を大切にされているという実感がありますます喜んでいるでしょう。落ち込んでいる人はあなたの明るい笑顔に救われるでしょう。やる気がなかった人はあなたの元気のあいさつによって励まされるでしょう。すべての人があなたの明るい雰囲気を与えて、一日を気持ちよく伝わるでしょう。にっこりしたいのを挨拶をするだけですが、少しずつに元気づけたり励ましたりする力があります。では早速、今日から心がけましょう。友人も家族も誰にでも伝えます。あなたの明るい挨拶は少し幸せにする力があります。にっこりしたいのを挨拶をするだけであなたは天使になるのです。にっこりしたいので明るい挨拶をする。人生に奇跡を起こす30の方法。その10、頭には舐めておかないと人間らしくならない。頭には舐めても大丈夫です。もちろんいつも舐めてはいけませんが、普段舐めているなら頭には舐めてもいいでしょう。舐めてないでいるのもいいですが、それでは休む気もありません。人間は弱い生き物です。たった一人では生きていけません。なきゃいけないこともあれば避けたいこともあります。理由はあらず、とにかくやる気がないこともあるでしょう。そんなときは無理をせず舐めてみるといい。舐めるというのも通りです。普段やらないことをやるととても気持ちいい。学校を紹介するときのような不思議な感覚があります。申し訳ないと思いつつ何度も言えないでしたが、心地よさがあります。強がりするのはしんどいでしょう。頑張らないと人生も嫌になるでしょう。普段舐めているなら頭には遠慮なく舐めてもいいです。頭に舐めている人こそ本当に自己管理ができる人です。しっかり舐めると大切な人に充電されます。人間は弱い生き物だと認めた方が人生を遅くなる気があります。頭には思い切り舐めてみる。人生に奇跡を起こす30の方法。その11、成功者の努力は凡人には見返せない。昔々あることに成功を夢見る人がいました。私には夢がある。必ず夢を実現させよう。その心で無理ことなく毎日仕事になりました。毎朝早起きして必要な勉強をしました。雨も風も台風も大雪も仕事になりました。わからないことは自分で調べ、どうしてもわからなければわかる人になりました。一人でできないことは人の協力を得ました。稼いだお金の大半は自己投資に使いました。読んだ本は千冊以上。参加した人は数えきれません。仕事に必要な情報はお金をかけても入手しました。体は仕事の資本です。健康のために食事に気を使いました。体力のために定期的な運動を行いました。余計な問題は言葉に自分の道に集中しました。時には表情を受けることもありましたが、こんなことでやめてたのかと思い、気にせず仕事を続けました。そうした日に長い間続き、欠かさず仕事を増やしながら、諦めずに続けました。そして、ついに長年の努力なのに念願の成功を果たしました。事業は無理、お金に困ることはなくなりました。自分が住みたい道を歩み、夢を果たして幸せでいっぱいです。そんな様子を見て、周りの人たちはこう言いました。あの人は運が良かっただけよ。成功者の努力は本人には理解されないものだとし。人生に奇跡を起こす30の方法。その順に、奇跡を見ながら胸を張って神様がいると言うことが大切。私たちは人生の時に祈りを捧げることがあります。大切な時に人材を前に仕事、健康、人間関係などを担します。普段の生活でもペースや試合内などがうまくいきますようにと願うことがあるでしょう。祈りは必ず彼女は変わりませんが、何もしないよりはマシです。祈りをすると本当に信じますね。ところで質問です。神様はいると思いますか？神様がいる前も信じるのは個人の自由です。しかし、こうした質問になると急に返事を返してしまいます。神というキーワードは宗教を連想させます。神様がいると答えは変な人だと思われ、何か宗教に関わっているのではないかと不安になることもあるでしょう。そういう思いが交錯して、今の習慣がありながら神様はいないと答えることがあるのです。これは少しおかしいですね。矛盾しています。神様の存在は信じないのに願いで叶えてもらいたいと思うのは無理があります。神様の存在を否定するなら今の奇跡も否定することになります。奇跡を見ながら胸を張って神様がいると言えるようになりましょう。神様を信じるから今の手に移りやすくなります。堂々と神様を信じるのは恥ずかしいことではありません。根拠を鍛えても心の中に神様がいると言えないのです。個人の自由ですが自分がいると思えばあります。神秘的な存在を信じることを神秘的な奇跡が起こりやすくなるのです。今の習慣があるなら胸を張って神様がいると答える。人生に奇跡を起こす30のこと。その13、焦らずに壊らずに立ち止まらずにただ自分になればいい。焦る必要はありません。人生にはまだまだ多くの時間があります。次さ時間を悔やんでも仕方ありません。未来に向けて超えた人生を前向きに考えましょう。壊らないでください。壊らない方向にこそあなたに必要な支援があります。自分の目標を鍛えるつもりで勇気を出して進みたいでしょう。立ち止まらないでください。立ち止まるとそこで進展も止まります。前に進むことだけは忘れずに歩み続けましょう。焦らない、壊らない、立ち止まらない。あなたがすることはただ一つ。ただ自分になればいいのです。自分の道を進み、自分が進むということです。それがあなたが一番幸せになることです。誰かと比べていても窮屈です。そもそも他人と自分とは生まれ持ちも違います。他人と比べたことでなぜです。自分が誰かになろうとしても結局のところ自分は自分にしかなりません。辛いこともあるかもしれませんが、自分になるための困難なら喜んで立ち向かいましょう。あなたは最も美しいのはあなたらしく生きているとき、自分らしく生きているときこそ生きている実感があり幸せを感じます。自分を満たさず自分を信じましょう。あなたがあなたでいることが一番大切です。心の真実に従ってもっと自分らしくなるために行きましょう。焦らずに壊らずに立ち止まらずに自分らしい生き方を貫く。人生に奇跡を起こす30のこと。その14、人生は挑戦、無理をするマイペース。短期戦に限っては無理をしないのも効果的です。例えば試験前の徹夜です。年齢を話しながら強制的に集中して勉強に取り組みます。少々無理をしても頑張った方が短期で良い結果を出せるでしょう。しかし無理をしない方は短期では良くても長期では危険です。無理をするのは心も体も酷使するためです。限界に達します。たびたび休憩が必要になり余計なロスが発生します。あまりに広すぎると少し休憩するぐらいでは回復できない場合もあります。無理をするやり方は短期戦には効果的ですが長期戦には向いていません。長続きしないのです。長期戦で最も良い結果が出るのは無理をするマイペースです。マイペースは無理をしているためです。大きな結果は出ませんが最初だけです。マイペースは自分に適した方法や速度で仕事を進めているため心や体の負担が最小限です。努力が何もしやすくなるため知識や技術がしっかり積み重ねます。何より余裕があるため楽しみながらできるのが最大の特徴です。長期戦も様々な種類があります。受験勉強、結婚生活、子育て。そして最も長期戦といえば何といっても人生です。人生という長いマラソンでは無理をするマイペースが大切です。長期戦では無理をするマイペースの方が良い結果が出るのです。長期戦では無理をするマイペースを整える。人生に奇跡を起こす30のこと。その15、当たり前を笑う人は成長しない。当たり前を笑わない人が成長する。 そんなことは当たり前ではないか。当たり前のことでつまらない。当たり前にしてきたとき見出すようにならていませんか。この世の中に当たり前のことしか書いていないと不満だと思います。本来を返せなどと言い始める。そんなふうに言葉があるなら要注意です。当たり前はありますが、意外に自分までしていない場合が多いのではないでしょうか。複雑や斬新な言葉を求める傾向があり、基本的な部分が損じています。しかし、どんなことも当たり前の上になっています。当たり前のことができないでは発展も応用もできないのです。成長するのは当たり前を笑わない人です。当たり前に対しても謙虚な姿勢を持ちましょう。当たり前だからこそしっかりやろう。すでに知っていることだけを再認識の機会になった。当たり前を謙虚に受け止めるからこそ大切な成長の間で応用や発展につなげることができます。プロはプロになったら当たり前をやめることはありません。プロはプロになっても当たり前を大切にします。当たり前を大切にするから基本が見ず力を伸ばしていきます。当たり前のことなんて応用の一つもない。新鮮な気持ちを続けていきましょう。当たり前を笑わない人が成長するのです。当たり前を笑わず謙虚に受け止める。人生に奇跡を起こす30の方法、その16、具体的な答えが出ないのは具体的に動いていないから。具体的な答えが出ないのは具体的に動いていないからです。きちんと行動もしないのにきちんと答えも出るはずはありません。人生は正直です。何もしなければ何も変わりません。行動しなければ結果もゼロです。この法則は全ての人の平等です。具体的な結果を出したければ、ぐずぐず言わず具体的に行動しましょう。泣きながらでも、無事ながらでもいいので、具体的に行動することです。やる気がないなら、嫌だ、といつも具体的に行動するしかない。やることをきちんとやっている人が立派なのです。そういう人は必ず仕事で結果を出せます。頭が悪くても具体的な行動さえできていれば成功に近づけます。行動しても結果がないなら具体性がないのです。どこかに抽象的なことが載っているのではないでしょうか。ただ、行動すればいいわけではなく、あくまで具体的な行動です。ただ、説明するのではなく、具体的に説明する。ただ、提案するのではなく、具体的に提案する。もっと具体的な行動をすれば、次こそ具体的な結果が入ってくるでしょう。具体的な結果が出ないことは、もっと具体的な行動をする。人生に奇跡を起こす30の方法、その17、コンテックスは自分が大げさに考えているだけ。コンテックスの大半は考えすぎです。確かに、他の人とは少し違っているかもしれませんが、それだけです。犯罪でもなければ誰かに迷惑をかけているわけでもありません。実際は些細なこと。自分では些細だと思っていても、他人から見ればそういうことではないと思うことがほとんどでしょう。むしろそういうあなたの魅力だよと褒める人もいるはずです。自分から見る自分と他人から見る自分は同じ見えても感じ方が違います。例えば、癖で悩んでいるとします。自分ではかっこ悪い。いや、自分の癖が悪いと思うかもしれません。しかし、他人にとっては全く違って受け止めるでしょう。確かに癖だとそういうこと気にならない。むしろ個性があっていい。他人のコンテックスが何であろうと別に自分に関係することはありません。誰でも自分が一番可愛い。他人の方たちは見ているようで実はあまり見ていません。自分のコンテックスは自分が大げさに考えているだけなのです。このことに気づきましょう。自分が小さなことをわざわざ大きく考え大げさに騒いでいるだけです。あなたのコンテックスは何にも気にしていません。どうせ誰も気にしていない。そう思うだけで感じ方がポジティブになるはずです。自信を持ってそれを歩きましょう。自分が悩むコンテックスは自分が大げさに考えているだけだと気づく。人生に奇跡を起こす30の方法、その18、その人との相性は一緒に食事をすると分かりやすい。この人と仲良くなれるだろうか。そう思ったら食事に誘ってみましょう。その人との相性は一緒に食事をすると分かりやすい。他の人の相性は分かりにくいので、一対一で食事をするのがおすすめです。完全にお互いが向き合うことになるため、相手の雰囲気をしっかり感じ取れるでしょう。レストランでもいいですが、もちろん彼らは飲み屋でも構いません。お互いにとって話しやすい場所がいいでしょう。大切なことは彼らで一緒に食事をすることです。人は食事をしながら話をするとき、リラックスなり、ざっくらな話をしやすくなります。美味しいものを食べると、警戒心や緊張が解けて自由に話しやすくなります。話から話の内容を食事の仕方などが相手として同様人間性がよくわかります。なるほど、こういう人なのか。食事の時間は短くても相手の人との相性がよくわかるはずです。食事とは相手の内面まで長さに強い。結果として相手との相性がはっきりわかるのです。話が合わないと思えばそれ気にするのもいいでしょう。話が合うと思えばきっとこれらもない付き合いができるでしょう。早めに相手との相性を確認したければ一緒に食事をするのが最短の方法です。早めに相手との相性を確認したければ一緒に食事をしてみる。人生に奇跡を起こす30の方法、その19、落ち込んだ時、安心力と特殊の組み合わせが多くなったり、落ち込んだ時は安心力をしてみましょう。落ち込んでいる時は身心も冷たくなっている状態です。身心も冷たくなっている状態で働くのはなかなか難しい。そこで手っ取り早いのが安心力です。シャワーでもいいのではないかと思いますが、十分ではありません。体の芯から温まるには、シャワーよりきちんと湯船に最高な効果的です。強制的に温かいことになれば、血行が良くなり、確実に体が温まります。しばらくすれば汗をかき、日中の疲れもすっきり取れます。さて、安心力だけでもいいのですが、これにもう一つ加えてほしいことがあります。読書です。読書は心の栄養です。知識を吸収することで、自分は前に進んでいる、成長しているという建設的な実感があります。かつては人のことに直接作用する素晴らしい力があります。体だけでなく、心までじわじわ温まります。安心力と読書の組み合わせを行うことができると、どんな落ち込みも吹き飛ばせます。安心力が悪いことには、時々元気になっているでしょう。落ち込んだ時は安心力をしながら読書をする。人生に奇跡を起こす30の方法、その20、日常では他人が知られている場合も見られることがあります。何かミスをしながら、大変なら、本人は落ち込んだような。自分には関係ないと思って、特に気にしない人もいるでしょう。他人が知られている光景は滑稽に笑う人もいるかもしれません。しかし、一言と思って慣れている場合ではありません。他人が知られている瞬間は自分も関係しています。こういう時は自分も強制をと考え、自分の安全を成す時間です。相手も自分も同じ人間です。相手がミスしたということは自分もミスをする可能性が十分考えられます。自分が将来失敗するかもしれないことを、その人が代わりに失敗してくれたとも考えられます。他人の失敗から学ぶことは多い。それに気づくから笑っている場合ではないとあるでしょう。他人が知られている場合ならば、ありがたく体験させていただきます。自分が知られているつもりになって、ミスすればますます反省できるでしょう。自分の行いを直したり、中間を成す機会になったりできます。他人が知られている瞬間は自分の安全を成す時間でもあるのです。他人が知られている瞬間は自分の安全を成す。人生に奇跡を起こす30の方法、その11、いい友人を探すより今の友人もいい友人にしよう。いい友人を探していませんか。残念ながら最初からいい友人を探しても見つからないでしょう。最初からいい友人は存在しないからです。いい友人は最初からものではありません。育てるものです。一緒になったり泣いたりして共通の思いを増やします。時には喧嘩も必要です。たくさんのコミュニケーションを通して仲を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情を深めて友情をそう思うのは、普段からこれを練習しないからです。面と向かって、どこにこれは相手の嫌のことをしているようで、抵抗感を抱く人もいるでしょう。しかし、それは誤解です。素晴らしい点があったとき、これは自然の行為。これは恥ずかしいと思うことの原因は他にあります。これは日常の一部になっているからです。これは特別な行為になっていると、これは恥ずかしい感じで当然です。恥ずかしいと思う気持ちがなくなるくらい、普段からこれを習慣を持つのです。人と出会ったとき、感情より長所を見る習慣をつけましょう。悪いところは見ないでいいところを見ます。長所に気づくか、そのままにするのではなく、すらずこれのです。どうですね。綺麗ですね。すごいですね。気がつきますね。おしゃれですね。頑張ったのですね。素晴らしいですね。日常的に続けばこれを習慣が自然と身につきます。これが頭の行為なら恥ずかしい気持ちはありません。むしろ相手の正しい点を見つけても変わらず、これだったら自分が恥ずかしい思うようになるでしょう。これと相手は自分に自信を持ちます。あなたの人とのことが相手の自信につなげ幸せな気持ちにさせるのです。人生に奇跡を起こす30の方法、その13、あれをちょっと変えれば問題は明日に解決する。私は先日恥ずかしい経験をしました。部屋に入ろうとして扉を割ろうとしましたが開きません。おかしいなと思って強く力を入れましたが、それでもダメでした。もしかしたらと思って聞いてみましたが、やはり結果は同じでした。髪が立っている様子もありません。なんとなく開きそうな状態はありません。おいおい、どうやるんだよ。いろいろな角度から力を入れていたとき、少し調子に飛び出しました。なんと左右に作用してやっているところでした。自分は笑ってしまいました。なんだ、たったこれだけのことか。あっけない解決そうだったからです。あなたにも同じような経験はありませんか。問題を解決する時はこれと同じです。難しく大変だと思っても単純だったりします。わざわざ扉が開かない行動でやろうとするから、いつまでも同じ働かないです。開きそうな状態はありません。もしダメならもっと力を入れることです。強くしてもダメなら次は引いてみることです。引いてもダメなら左右はどうですか。どうがいかがでしょうか。様々な解決方法を探せばどこかで終わりにするはずです。開かない扉があるのではありません。開き方が間違っているだけです。扉であるからは何かある方法があるはずです。 正しい開け方さえあればすんなり開くのでした。解決する角度を変えてみる。人生に奇跡を起こす30の方法、その24、難しいと感じたときは能力が伸びるとき。難しいと感じることに悩んでいました。おめでとうございます。それは素晴らしいことです。簡単、楽勝だと思うことを頑張っても能力は伸びません。すでに慣れていることを繰り返しても新しい成長はなかなか得られないでしょう。仕事は前に進むかもしれませんが、能力の向上がありません。慣れ作業のような淡々とした作業になりがちなのです。難しいと感じることが大事です。能力が伸びるのは難しいことに立ち向かっているときです。なかなかうまくいかない。どうすればいいのだろうか。道の領域に達していることなら小作業ができます。わからないことがあるので新しくなることがあり、適度なストレスがあります。期待と緊張が今まで独特の雰囲気に繋がります。難しいと感じているが能力が伸びるときです。逃げるのではなく立ち向かいましょう。一人で解決するのが難しければ誰かの知恵を借りるのもいいでしょう。体力が厳しいときはペースを落としたり途中で休憩を入れたりしてもいいでしょう。とにかく乗り越えるのです。難しいと思えることに出会えたのは素晴らしいことです。人生に必要な試練と思い感謝しながら立ち向かわせていただきましょう。体力と知恵を限界まで振り絞りとしっかり鍛えられます。乗り越えれば必ず成長した自分になれるのです。難しいと感じることは能力が伸びるときだと考える。人生に奇跡を起こす30の方法、その15、前例のないことだからこそ取り組む価値がある。それは前例のないことだろうか。前例のないように取り組むのは危ないのではないか。過去に同じような事例があれば参考になり取り組みやすくなるでしょう。仲間を見つけたようなほっとした安心感があり大きな勇気をもらえるはずです。だからとはいえ前例ばかり気にするのもよくありません。前例がないと行動できないようでは成功するのは難しいでしょう。すでに存在しているものと同じものを生み出すなら新しいとはありません。今前人なり多くの人は先駆者に魅力を感じるはずです。前例がないと行動できないのはいつまでたっても成功できないのです。自然に確信を持たすためには前例のない仕事に取り組みましょう。もし前例と重ねたら他にはない魅力を加えます。アレンジや改良などを加えれば独自の魅力になり再生もつながります。前例がなくて大いに結構ではありませんか。前例のないことに挑戦するのが確信を起こす秘策です。あなたが最初に取り組むことで世間にインパクトを与えます。誰かが喜ぶことなら前例のように関わらず勇気を持って挑戦しましょう。誰かが行動するのを待つように自分で行動した方が早く実現できます。前例のないことだからこそ取り組む価値があるのです。人が必要とすることは前例がなくても勇気を持って取り組む。人生に奇跡を起こす30の方法、その16、参拝をすることはだからすぐではなく本気になる。あなたが参拝することの様子を思い出してください。だらしない気持ちで参拝していませんか。参拝を単なる行事、とりあえずしなければいけないことなど中途半端な気持ちではありません。中途半端な気持ちは参拝ではなくただの作業になっています。参拝を参拝らしくするためにはどうすればいいか。参拝はだからすぐではなく本気になりましょう。お賽銭を投げるときは本気になる。お金を握りしめ思いを伝えるつもりであります。お賽銭は自分にとって痛い、厳しいと感じる金額が大きいです。お金のことも本気になる。大きく深呼吸をしてから思いのことに響かれるようにしっかり念じます。参拝が思い出になるくらい本気になることが大切です。本気で選んだところであなたかどうかわからない。どうせ神様なんていないだろう。確かに神様がいるかどうかわかりませんが、自分のことの中にいるのです。本気になってお賽銭を投げたり、何なりするとき心の中で強い決意になります。参拝とはまだ決意表明。これからも頑張ります。しっかり決意するから生きる目標を強調されます。心が引き締まり、生きる力がますます見られます。参拝をすれば運気が上がるとはそういうことです。本気で参拝するから強い決意になれ、今後の運気が上がるのです。参拝をすることは本気になる。人生に奇跡を起こす30の方法、その17、信長はお客様の戦いの前、明日も呼ばった。戦勝祈願の儀式は奇跡を目指す力がある。織田信長が戦国時代の主役に呼び出たきっかけといえば、お客様の戦いです。織田信長はおよそ4000人に対し、今川義元軍はおよそ何千人。織田信長は若干17歳の青年部将であるのに対し、今川義元は40歳の熟年部将。戦力の経験も織田にとって圧倒的不利な状況でした。実は信長は今川との合戦の直前、松本に行ったことで知られています。松本は室町時代に流行した戦略の一つです。武士的な要素が強いことから信長は日頃から愛好していました。まさにこれが命懸けの合戦が始まるというとき、迷惑から出発するならば印象的です。合戦の結果、信長は圧倒的に戦力にもかかわらず、今川義元を奇跡的な大逆転を果たすことになります。そしてその後の戦国時代の主役に呼び出ることになるのです。信長の奇跡勝利の要因は天候や戦略など様々ですが、その一つに松本の存在があったことでしょう。彼にとっては松本は勝利祈願の儀式でした。松本のことで死を兼ね、精神統一を図り、戦いの覚悟を固めたに違いありません。あなたの信長が松本のように戦勝祈願の儀式を持ってみてはいかがでしょうか。今に、おまじない、瞑想など何でも構いません。信長のように迷惑を待ってみるのもいいでしょう。自分なりの儀式があると、いざというと強くなります。死を兼ね、精神が統一され、本番に向かうことが固まるでしょう。戦勝祈願の儀式は大逆転の奇跡を果たす力があるのです。戦勝祈願の儀式を作っておく。人生に奇跡を起こす30の方法、その18、総裁は体調が悪いときにするものと思っていないか。ちょっと違和感があるときでも総裁していい。仕事をしているときちょっとした違和感が覚えることがありませんか。朝起きたときは普通であっても出社してから違和感が出てくることがあるでしょう。わからず髪の毛が不自然な連帯感などです。人体調が悪いわけではなく、なんとなく調子が過ぎないときがあるでしょう。頑張ろうと思えば頑張る、体に向き合うから何とかなるということがあるのではないでしょうか。さて、こんなときどうするかです。明らかな体調不良であれば、迷わず増大しますが、小さな違和感なら問題なしと判断してそのまま頑張ることが多いでしょう。総体のときと人体調が悪いときにするものと思い込んでいないでしょうか。いえ、それは誤解です。体調が悪いときに増大するのは当然ですが、その限りではありません。ちょっと違和感があるときでも増大していいのです。ちょっと違和感があるときでも増大していい。総体は体調が悪いときにするものではありません。ちょっと違和感があるときでも増大していいのです。こんなことで増大していないと思うかもしれませんが、こんなことで増大していいのです。どんなときでも無理は禁物です。ちょっと違和感があるときでも思い切って増大してください。違和感も不当の一つです。程度の差はあれ、体調が良くないのは事実ですから問題ありません。今までためてきたストレスが爆発する寸前かもしれません。ずっと無理をしてきたことが表面化しているのかもしれません。違和感は体調不良の予兆という考え方ができるためになっています。ちょっと体調が良くないので増大してもいいでしょうかと、上司に願いで会おうて、会社のルールにのっとって増大届を書きましょう。自分に無理をさせないことが大切です。増大に罪悪感は必要ない。増大するとき罪悪感に悩んではいけません。些細なことでも増大してしまった特有病者はいけません。罪悪感に悩むとストレスになるので、せっかく増大の水位に上がります。増大するときは堂々としてください。早めに帰って休めば体調の回復もスムーズになるでしょう。単なる気のせいで悪いこともありますが、それでもいいのです。別にずるいことをしたわけではありません。きちんと自分を大切にできました。自分に無理をさせないと忠実に実行できたのですから、素晴らしいことです。総裁は体調の悪いときだけでなく、ちょっと違和感があるときでもしていいのです。ちょっと体調に違和感が生じたとき、頑張れば何とかなりそうでも無理をせず総裁する。人生に奇跡を起こす30の方法、その19、人との出会いは奇跡との出会い。あなたが子供を誕生しているのは素晴らしいことです。世界中に数多くの人がいる中、両親が出会ってあなたが生まれました。あなたの両親が少しでも接し合っていれば出会うことはなかったでしょう。一人でも違う人と出会っていればあなたは誕生しなかったでしょう。偶然同じ時代に生まれた際には、極めて低い確率であり、あなたが子供を生まれてきました。だから奇跡です。両親も感謝です。全てのご先祖さんも感謝です。さて、ここで気づいてほしいことがあります。あなたがそうであるように他の人もそうなのです。あなたの周りにいる人を見てください。知人友人、同僚、同志、先生、様々な人がいるでしょう。他の人も素晴らしい奇跡によってこのように生まれた存在です。人と出会って話ができるのは素晴らしいことではありませんか。自分も素晴らしいですが、相手も素晴らしい。人が生まれてきた素晴らしさを知っては、きっと良い人間関係が続けるはずです。相手に気にならないことがあるかもしれませんが、ご愛嬌です。悪いことは人間なら仕方ないと言って深く考えないようにしましょう。いいところだけを見せすればいいのです。お互いにいいところを尊重し合い、こうなりましょう。人との出会いは奇跡との出会いなのです。自分だけでなく相手も素晴らしい奇跡によって生まれたことに気づく。人生に奇跡を起こす30の方法、その30、素晴らしい奇跡は今日起こるかもしれない。奇跡はいつ起こるかわかりません。今週かもしれませんし、来月かもしれません。来年かもしれませんし、もっと先かもしれません。奇跡はいつ起こるか予想が難しい。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。いつ起こるかわからないということは、今日起こるかもしれないということです。可能性としてではありません。奇跡は滅多に起こらない印象がありますが、今日起こらないとは言いません。次の瞬間に起こることもあるのです。何もの精神でチャレンジする。一つ言えることがあります。じっとしていれば確実に奇跡は起こらないということです。何もしなければ何も起こりません。平凡な日常で終わってしまうだけです。昨日と同じ日が今日も繰り返されるだけ。淡々と時間が過ぎていくのみ。特に変わったことなく気づいたら良いになっているでしょう。奇跡を起こすためにはアクションを起こすことが必要不可欠です。あなたにとって難しいチャレンジをしてみてください。無理に決まっている、うまくいかないに違いないといったチャレンジの方が別です。大切なのは何もの精神です。絶対にと思われることでも試しにやってみましょう。無理を承知でお願いしてみましょう。失敗するつもりで飛んでいきましょう。当然ですが、実中なく残念な結果で終わるでしょう。ところが、僕なりに嫌な結果が入っていることがあります。思いのことがスムーズに進んでしまうことがあります。あれ、うまくいっちゃったということがあります。それが奇跡です。9割失敗することが1割うまくいくということです。99% 失敗するということは1%は成功するということです。1%でも可能性があれば絶対失敗することはいけません。 長期的な起こりかもしれないと信じることです。1% でも可能性があれば勇気を出してチャレンジしてみるだけの価値があります。何事もチャレンジであればうまくいかなくて当然の考え方なので失敗で終わってもショックは小さいはずです。結果があるのは原因があるからです。奇跡がない原因を救ってください。素晴らしい奇跡は今日起こるかもしれないのです。難しいチャレンジであっても1%でも可能性があればチャレンジしてみる。人生に奇跡を起こす30の方法をまとめ、その1、奇跡が起こると信じて起こした奇跡をイメージする。その2、絶対ダメだと思うことにどんどんチャレンジして意図的に奇跡を起こしていく。その3、奇跡が起こるのを待つのではなく奇跡を起こす努力をする。その4、頑張れ自分と応援して自分を奮い立たせる。その5、成功者では最初から人間関係に頼るのではなくまず自分の能力と価値を高める。その6、説得力は必要ないと思わず実態に見せる。その7、自分の仕事が早く終われば相手の仕事を手伝ったり別の仕事をしたりして時間の有効に使う。その8、脳が疲れた時は前の場所3回の深呼吸で元気を出す。その9、にっこりしたいので軽く挨拶をする。その10、たまには思い切り流れてみる。その11、成功者の努力は凡人には理解されないものだとする。その12、祈りをする習慣があるなら胸を張って神様がいると答える。その13、焦らずに壊らずに立ち止まらずに自分らしい生き方を貫く。その14、直線では無理をするようにマイペースを整える。その15、当たり前を笑わず謙虚に受け止める。その16、具体的な結果がない時はもっと具体的な行動をする。その17、自分が悩むコンプレックスは自分が大げさに考えているだけだと続く。その18、早めに相手との相性を確認したければ一緒に食事をしてみる。その19、落ち込んだ時は安心力をしながら読書をする。その20、他人が叱られている瞬間は自分の安全を促す。その21、いい友人を探すより今の友人をいい友人にする。その22、この世の頭になるために習慣にする。その23、解決する角度を変えてみる。その24、難しいと感じる時は能力や能力だと考える。その15、人々が必要とすることは前例がなくても勇気を持って取り組む。その16、参拝をする時は本気になる。その17、ミスや失敗を環境のせいにするのはやめる。その18、ちょっと体調に違和感が生じた時、何だか何とかなりそうでも無理をせず相対する。その19、自分だけでなく相手の素晴らしい奇跡によって生まれたことに気づく。その30、子供を静かにさせることは大声で生まれるのではなく気持ちを込めて穏やかにしてくる。